それでは、聖書の場所を読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の6章の17節から20節、ご一緒に読みます。そして、
そして船に乗り込み、カペナウの方へ湖を渡っていた。船に暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる暴風に耐え始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出したと、彼らはイエスが湖の上を歩いて、船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかし、イエスは彼らに言われた。私ら、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に向かえた。船はおそらく目的の地の地に着いた。
先ほどお話ししましたように、マリエ様は5000人ほど、男性だけで5000人、女性もいろいろそう、1万人はいたと言われておりますが、5つのパンと2匹の魚で、体を満腹して、満足させてくださいました。そのうちにすぐに山に登って、一人で山に登って、神様とお祈りをしたということです。で、弟子たちはガリラ湖に船出を出しまして、向こう岸のベッサイダ、さらにカペナウムのところに行きなさいとお命じました。だから船に乗って、ガリラ湖に船出をしたんですけれども、すぐに嵐がやってまいりまして、嵐のために彼らが乗っていた船が今にも沈みそうになってしまいました。行くこともできない、帰ることもできない、どうしたらいいのかという状況の中で、弟子たちの様子をご覧に、山の上でご覧になったイエス様は、海の上を歩いて近づいてこられた。マルコの福音書の中に書いてありますように、アルマはもう私たちはもうダメだ、海の上を歩いてくる人を見た時にイエス様を、幽霊と見間違って彼らは叫ぶほどになりました。マルコの6章をちょっと見ますと、しかし弟子はイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、ユダヤだと思い叫び声を上げたと書いてあります。このようにイエス様をユダヤだと勘違いして、恐怖のあまりに恐れてしまって叫び声を上げた弟子が言っているみたいです。まあ、イエス様は海の上を歩かれて、そして船の中に乗り込まれた、その時に嵐が静まり、向こう岸のカペナウムに断りました。私は恐れることはない、私は恐れることはない、私である恐れることはないといつも、このように聞いて、彼の信仰を神に、本にしてくださいました。で、このように私たちがこの中を渡っていくときに、こういう出来事は旅やってくると思います。例えば私たちは家庭に対する興味や人生に対するいろいろな恐れを私たちは持っています。でもその時にイエス様はいつも私たちにおっしゃるのは、私が恐れることはない、恐れることはなく人生を歩みなさい。イエス様はいつもその時に私たちに声をかけてくださいます。まあ、私たちはよくですね、災いがすぐに来るかのように思いますけれども、私たちの心の中に悪魔はいろんな災い人生に送ってくるんですけれども、心の中にまずやってくるのは恐れというものがあるため、恐れがやっていて、それが恐れが生じて失敗してしまって、いろんな災いがやってくるというふうに、聖書は教えています。例えば、第1ヨハネの4章の18節に、愛には恐れはありません。全く愛は恐れを締め出す。恐れることがなければ、災いがやってこないというふうに教えています。ヨブの3章の25節を次を見ますと、私の最も恐れたものが私を恐れ、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだと聖書は教えています。ヨブは東の方の渦の地において非常に裕福な信仰深い人でありました。でも毎週毎週、神様は今は私を祝してくださっているけれども、ちょっとしたら私を試すのではないでしょうか。 人生にこんなに弱いことは、人生にうまいこと、いいことばかりが起こるのはおかしい。何か話題が起こるのではないだろう。神様は私を守りきれないのではないだろう。まあ、これに恐れて、その恐れが生じて、礼拝を捧げていました。礼拝を忠実に捧げておるならば、神様は何か私に災いを下すことなく、守ってくださるのではないだろうかと、彼は熱心に礼拝を捧げています。でも、彼の兄弟が、まあ、財産が全部奪われてしまって、敵によって、奪われてしまい、そして家族はみんな亡くなった、天災によって亡くなった時に、神様の前に、私の恐れていたものが神様によって なされたのではないだろうかと、このように、彼は言いました。まあ、あくまはですね、神様の技を与えるものじゃなくて、悪魔が私たちにいろんな災いをもたらします。でも、一遍に私たちをもたらすのではなくて、まず私たちの内側に神様に対する不信仰、すなわち神様に対する恐れが生じたときに、必ず災いが次にその恐れを生じて、恐れに生じてやってまいります。私たちはその恐れに打ち勝つ方法を知るならば、悪魔に災いを持って、会うことはできない、会うことはないというふうに、これに確信しなければなりません。その恐れをどうして信じることはできるのか。聖書の中に先ほどお読みしましたように、全く愛は恐れを示さず、全く愛がある。神様との関係において、愛なる環境を保っているならば、恐れを示すことができると、この理論を示しています。まずは一番目に私たちが覚えなければならないのは、恐れがやってこないように、恐れを示す方法を知ることが私たちが必要であります。第一番目に、恐れを示すために知らなければならないことは、神様は、天地万物の創造者である、主権者であることを知らなければなりません。いつも神様が私たちと共に愛の関係を持っていらっしゃるんだ。そばにいらっしゃるんだ。私が私に恐れることはないと声をかけてくださるんだと、私たちはいつもいつも信じなければなりません。第2コリントの、じゃあ最近手の手の一章の7節に、私たちが、神が私たちに与えてくださった霊は、臆病の霊でなく、臆病の霊でなく、力と愛と慈しみの霊です。国民の中に。ですから、神様を信じ、聖霊様が私たちの内側に住んでくださったその霊は、私たちの霊を強くて、臆病の霊でなく、力と愛と慈しみの霊に私をグレードアップしてくださいます。いつも恐れている世間、世の中に、この天才によって私の人生は崩れてしまうんじゃないだろうか、また国と国が戦争をすることによって自分が築き上げた財産を取られるんじゃないだろうか、自分の家は大丈夫だろうか、家族は大丈夫だろうかと恐れている心、恐れている例がなく、その心なく、いつも慎みと臆病の例でなく、慎みと愛、力と愛と、その例に私たちを引き上げてくださいます。神様の例と私の例が一つになった時に、神様の強さを私たちは手にすることができるんですね。このようにして、いつも私たちは、力強く、そして神様が共にいらっしゃることを確信していなければなりません。例えば、ですね、一人の方が、昔のことですね、私の弟がちょっと調子悪いので祈ってくださいと、何だかあるんです。で、私は選挙会におりましたので、今3人だけの無業もないし、飛行機乗らなければなりませんでした。飛行機乗ってですね、海を渡らなければなりませんでした。そこまで余裕がないから、全部神様に自分の生活を委ねておりますので余裕はないということをお断りしたんですね。 神様は道を開いてくださるならば行くことができるでしょうということで言ったんです。思っていたそのように言ったんです。そうしますと、宣教の働きをしておりましたので、ある旅行者がチケット余りました、自由に使ってください、いや それをもらうことはできないというふうにお断りしたんですけども、どうにか使ってください、出なければこのチケットを無理にしてるよ、まあ、ゴミに廃棄しなければなりませんので、使っても使わなくてもいいからもらってくださいということでチケットをいただきました。片道のチケットですね、片道のチケット、道が開いたら神様は道が開いてくださったならば祈りに行きますというというのを思い出したので、そのチケットを握ってですね、あ、チケットが与えられ出ましてですね、チケットが与えられたのでそっちへ行くことができるんです、まあ、とにかく行きます、と電話した。で、帰りのチケットはありませんし、向こうでの生活費も持たないで、とにかくチケット1枚持ってですね、そこに行きました。で、お父さんのために祈ってくださいと言うんですけども、お父さんとお会いしてですね、ホテルの室でお会いして、祈ったんですけども、予定は、3日間の予定で、お祈りをするということで約束していたんですけども、そのお父さんは確かにおかしかったんですね。で、夜は寝ない。ほとんどね、3日間寝てなかったんですね。だからその方は寝てないんですね。で、最初の一晩目は自分を 寝なくて、目を開けたままでホテルに行って、そのお父さんと一緒に生活をしました。お祈りしました。で、お祈りをするんですけども、一日ね。二日目の晩はもう眠たくて仕方なくて、横見たらお父さん目をカーッと上げてですね、そして祈りを持っているんですね。そして祈りをする。で、祈りをしたけども、二日目のこのまま寝てしまうなら、踏みしめられて殺されてしまうんじゃないかというふうな状況でありました。で、その時に聖書を思い出したのは、ある意味は恐れはない。あ、そうか。今死んでも私は天国に戻るだけだから、神様が死ねと言えば死ななければならないし、生きろと言えば生きていくのだけならない。もう全部神様に委ねました。神様に全て委ねて神が愛ならば、悪いことはなさらないだろう。神様が万事を益としてくださると信じて、その日は、ぐっすり眠ることができました。首も締められなくて切れ技を切ることができました。もう3日目のお祈りの時はですね、もう神様の愛があふれておりましたので、その兄弟に対する愛があふれて今度一生懸命祈られていました。まあ、そういうふうにしてですね、会議のチケットをいただいてですね、会議のチケットもいただいて、軍隊という軍隊チケットをいただいて、戻ることができ、3日間無事にその場所から戻ることができました。神様は私にくださった霊はですね、起こする霊でなく、愛と慎の霊なんだ。そして、愛には全く愛、神様は全く委ねているならば、全ては恐れがなくなるんだ。そして問題が良くなるんだ、このことを体験いたしました。このようにして神様がいつも自分のそばにいて自分を助けてくださることを私たちはいつも信じなければいい。天と地は創世記の一章の一節がありますように、第一手元のこの後にありますように、初めに神が天と地を創造した、私たちに人間に命を与え、人間の人生を与えてくださった神様は、私たちの全てにおいて、関心を持って私たちのそばにいて、私が恐れることはないと私たちを励ましてくださいます。いつもいつもですね、神様は私たちのそばにいらっしゃることを私たちは認識しなければならないと思います。それこそが恐れを取り除く唯一の大きな一つ大丈夫に引けたと思います。そしてヨシュアの一章の9節にこういう言葉があります。私はあなたに命じておいたではないか、強くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにいてもあなたと共にあるからである。ヨシュアは一章の中で何回 も何回もこの言葉を語っております。彼はモーセの亡き後に神様が捉えた後にですね、イスラエルの指導者になりました。同じの堅い民と言われております、300万人とも350万人とも言われる民を治めなければなりませんでした。ヨシアはその頃にですね、33歳だと言われております。33のですね、若造が神に出会ったことのない、このヨシアがですね、神に出会ったモーセに、モーセの後取りとして、後継ぎとしてですね、彼はリーダーシップを取ることが神様から命じられました。で、この33歳のそのヨシアの若いこのヨシアはですね、うなぎの硬い髪を見ながらですね、目の前にしながらいつもこの御言葉を持っていました。神様に支えられて、祈りによって支えられて、私があなたと共にいるから大丈夫、聖書の御言葉に書いてある約束通りに物事は進むから大丈夫と支えられて、ヨシアは生きることは言い出すことができました。そしてカナンを、エリコの城を打ち破り、カナンの地を支配し、その地にある民を制定することができました。いつもいつもヨシアはですね、神様が共にいらっしゃる、神様が私の人生の主権者であることを彼はいつも意識しておりました。ですから、カナンの地を治めることはできたんですね。そして第2番ね、この歴史の支配者であるということを知らなければ、牧師録の22章の13節を見ますと、私はアルファであり、オメガであり、最初であり、最後である、初めであり、終わりであると書かれています。で、私たちが人生において悩むことはですね、過去に未来に戻ることはできないということですね。過去に戻ることはできませんし、未来に行くことはできませんし、今しか私たちは生きることはできないんですね。時間という問題、歴史という問題は、これはどうしても遡ることができない、私たち人間の大きな問題であると。あの時にもう少しこう考えていたらよかったのにな、また過去に戻ることができるならば戻りたいな、また家族は生きている間にこのもっとですね、お礼をこうしておいたらよかったのにと私たちはそういうものでいます。どうしても過去に戻るかってはできません。しかし神様は、私はアルファでありオメガであると言っているんですね。時間を想像し、そして時間の中に自由に引き返しが行ったり来たりすることができる力を持っていると神様はおっしゃっています。ですから神様、あなたを信じます。あなたが私に預けないかもしれない。神様、あなたを信じます。私を過去へ連れ戻し、過去を癒してくださる。未来に私を導いてくださり、未来にしてください。これを神様は私たちに指してくださいました。夢と幻を持って未来を見ることができるし、夢と幻を持って神様は私たちに過去の出来事を書き入れと導いてくださいました。このように、イエス様は過去どんなことがあったとしても大丈夫ですよ。恐れることなく私についてきなさい。私を信じるならば、過去がどんなに忌まわしい過去があったとしても、それは益になるよ、今なら益になり、そして過去が益になるよ、このようにイエス様は私たちを励まし、また力を受けてください。これに、時間を想像し、時間の過去と現在と未来を行き来することができる神様を信じている私たちは、永遠の世界の中に生きている存在として、信仰を持たなければなりません。第3番目に、黙示録の一章の17節14節。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いて、こう言われた。恐れるな、私は最初であり、最後であり、次の身でございます。生きているものである、私は死んでは身をいつまでも生きていく、このように言ってください。ですから第3番目はですね、人間の生と死、それを全て司るという、そういう意味ですね。 私たちの見える世界、天地万物は神様が創造したところであり、どんな天才が出来ても私の人生には災いを及ぼすことはない。過去にも現在も未来もこれ全部時を創造されたのは神様だから、過去にどんな過去があったとしてもそれは私には追いついておった因果応報は私には関係ないんだと考えたとしても、私たちは見える社会じゃなく見えない世界は神様がおっしゃった。見える世界は回避したけども見えない世界はまだ回避。しかし目標の2章の17節を見るときに、私は生きている死んだら見えをいつまでも生きている。まあ、イザヤ書の45章をちょっと見ます。私は痛いを作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は知る。これは全てを作るものと書いている。ですから、光も創造する。私たちにとって生きなることも創造する。私たちにとって災いも創造したものですよと、聖書は私たちに教えています。ですから、良いものをさらに良くし、悪い人生を良くすることができる力を私は持っていると、このようにおっしゃっているんですね。闇を創造する、また光を創造する力を私は持っていると、イエス様は私に約束しています。ですから、何事によっても、見える世界も見えない世界も、死んだ世界も、生きている世界も、その私たちの領域の全ての世界に神様はイエス・キリストを通して介入することができると私たちに約束をしてくださる。ですから私たちが正しい信仰を持って正しく神様と良い関係を持っているならば、私たちは恐れることはなく災いに自分の人生を振り回されることなく人生を歩むことができるんですね。これが大きな神様が私にくださいました恵みの一つであると思います。そしてさらに第二番目、大きな恵みですね。神様の救いを私たちは信じなければなりません。聖書の中に御子イエス・キリストの命まで与えた神がどうしてあなたの狙い事を聞くことができないだろうか。神が御子イエス・キリスト、神の命そのものをですね、私たちにプレゼントしたのに、それ以上のものをどうしてあなたの願うことをその中に神様が答えることはできないかと教えています。イエス様は、神様はイエス・キリストを通して私たちに恵みをたくさん与えてくださいました。まず第2コリントの28章の9節を見ますと、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むのとなったのです。ですから約束してくださいました。私たちが神様に捧げたものを神様は倍にして、またそれ以上のものにして私に与えたいことができると、このように約束してください。イエス・キリストは富んでいらっしゃった方でいらっしゃいますが、貧しくなられた。人間の持っている貧しさを経験されました。そしてまた貧しさに変えて富を与える権限を神様から与えられました。ただ第2番目に十字架はガラテヤの3章の13節にありますように、人間の持っている全ての呪いから私たちは解き放ってください。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを一本の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられたのは全て呪われたものであると書いてあるからです。ですから私たちは人生にあるあらゆる呪い、私の人生は呪われているものではないだろう、ありとあらゆる出来事に災いが来るのではないかと、そういった妄想に私たちは捉えがちであり、そういう恐れから私は解放されているというんですね。私たちは人生は罪を持った人生が呪われた人生なんでしょう。しかしその呪われた人生を、呪いから私たちを解放するためにイエス・キリストは十字架につくかかっています。 火にかけられて私たちの呪いを一切出したいご自分の身に受けられたイエス・キリストが十字架についてくださったんですね。そして十字架についたイエス・キリストはこうおっしゃいました。寝てるって言って全て終わり、人生の呪いは終わりました。人間の呪いは終わりました。イエス・キリストを信じるならば、神様を信じるならば、呪われた人生からあなたをさらばすることができますと、このように言っています。第3番目、小さなことです。永遠の滅びから私たちを助けてください。私たちは、聖書を見ますと、聖書の立法の呪いというのがあります。つまり、神を信じない、神様に従わない、悪に耐えるっていう、悪を信じて、この世の法律を信じて生活をする。ですから、結果はですね、神様に責められるんですね。なぜあなたは神様に信じなかったか。なぜあなたは神の立法を受け取って、正しく生きようと努力しなかったか。こういう点において、神様は私たちを責めると言うんです。そして、その結果として答えられなかったら、神様は滅びの斜めに私たちを入れると、地獄へ入れるということが定められています。聖書の中に人は死んで、一度死ぬことと、死んだ後に裁きを受けることが定めとして与えられていると聖書は言っています。このように、私たち人間というのは、神様を信じなければ、イエスを信じたい人間はみんな滅んでしまう。ければならない、そういう定めに捉えられているんです。でも神様がイエス・キリストを通して、その十字架を通して私たちの罪を取り除き、私たちの呪われた人生を解決してくださり、私たちの問題を解決してくださった以上に、予備の問題を死んだ後の世界も解決へと導いてくださいました。ですから生きている間、私たちはこの地上においても、また死んだ世界においても、神様の、救いがイエス・キリストの十字架を通して与えられるとだと信じなければなりません。またそのようにしてくださいました。本の第3番目になりますけども、神様の愛を信じて、そうして、生きなければなりません。マテイ書の中には、神様は良い神様だと書いてあります。旧約は別にして、まあ、旧約も今同じですけれども、新約も同じでありますが、新約は良い人間らしく理解しやすいように書かれています。聖書に関して神様は良い神様、良い神様が私たちに悪いことを起こして私たちをいじめて喜ぶような神様ではありません。また、神様は私たちを愛して聞いている。その愛をですね、いつも神様の前に、しっかりと覚えていなければならないと思うんですね。まあ、愛を信じる、神の愛を信じるということ、神様の善を信じるということを熱心にしなければならないと思います。神様は私たち人間と契約を結んでくださいました。もし私に従い、私の御心にかなうならば、あなた方を癒し、あなた方を祝福しようと、このように約束をしてくださいました。それはその約束の趣旨として、イエス様の十字架なんです。神様と私たち人間はですね、新しい契約の段階に入りました。古い契約は、立法の契約でありました。まあ、信仰によって、信仰の契約を、結んでいる。イエス様と十字架で血を流して契約は実現しました。ですから神様は私たちに、債務を履行してください。私たちを祝福してください。私たちは神様に、持たなければならないのは信仰であります。どんな時にも神を信頼する、どんな時にも神様を信じる、どういうような時でも神様は全部信じる、また神の愛を信じる、御子イエス・キリストの十字架を見て私たちは神を信じる信仰を、神様は血を持ってそれを契約として私たちに履行してください。ですからどんな時に私たちは 神様が血を流して私たちを愛してくださっているんだ、命をかけて私たちを救おうとして働いていらっしゃるんだ、このことをその気持ちになければなりません。最後に大教会の外省の18節のこの後ですね、愛には恐れはありません。もし私たちが、人生に恐れを抱いているならば、私たちは愛の中に留まっていないと思います。ですから私たちの内側にあらゆる恐れ、がなくなったと、あらゆる恐れが私たちが人生を進めることができた、その時こそ私たちは神の愛の中に留まっているものとして神様は私たちを認めてください。今日ですね、すべての愛には、恐れがない、イエス様の愛の中にとどまっているならば、どんな恐れも私たちの人生に災いをもたらすことはできない、そのことを確信していただきたいと思います。今日イエスキリストを信じて、さらに恐れのない人生を歩んでまいります。愛する神のお父様、あなたの御名を信じたい神様、あなたは愛そのものであり、私たちに愛を実現させてくださることを感謝します。私たちはいろんなことを見て、ああこれがやってくるんじゃないだろうか、こういう災いが来るんではないだろうかと、いつもいつも戦々恐々として現地から歩んでいます。ああでも神様、私が恐れることはない、いつも声をかけてくださっているイエス様、本当に感謝です。どんなことがあっても私たちは信仰を持って、信仰を広めて広げて神様に従い、お従いすることができるように導いてください。どうぞ神の愛の十字架の愛にとどまることができるように、私たち一人一人を、どうぞ強めてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。